3時43分を回りました。いつものように神戸新聞北摂総局総局長井上さんお越しいただいてお話をいただきます。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今日はなかなかのお天気でちょっと曇って、
はい、11月に、ね、はい、入って昨日はまだ天気良かったんですけど、
そうですね、
今日も本当にもう秋の雨という中、
冷たい雨になりましたね。2時の気温15度台という、
なるほどなるほど、ね、今日1日こんな天気みたいな、
ね、そうですね、はい、11月ですから、はい、あとカレンダー2ヶ月は1枚になりました、
はい、もう年賀状もね発売が始まってたりしてですね、もうあっという間です。
そうですね、今年はいろんなことで、はい、イベントをしてない分あっという間の1年だったって
そうです、ね、
皆さんおっしゃいますね、はい、そんな中で恒例のドラフトがありましたけれども、はい、それにまつわるお話を今日はご紹介いただきます、はい、よろしくお願いします、はい、
先月、はい、26日の夕方から夜にかけてですね、はい、プロ野球のドラフト会議がありまして、ね、全12球団からのね、指名等々が発表されていてですね、サンダーの拠点とする、独立リーグの球団、兵庫ブルーサンダーズからですね、はい、小山選手とですね、落合選手という2人の選手が、結構有望視されて、例年でしたら例えば去年なんかでしたら、ね、キッピーのですね阪急の2階ですかね、はい、あそこの一角を借りてお客さんも結構誰でも入れる状況でみんな注目して見てて、
ファンの方々も
あそこにテレビのモニター等々を置いてですね、みんなで見ていたというような感じなんですが、今年ちょっとやっぱり新型コロナの関係もあって、はい、あんまりそういう、ね、密を避けようということで、そういう大々的な事前PR はせずに、市役所の一角で、ね、を利用して、選手と関係者、あと報道陣等々だけで、そういうドラフトを見守る会、催しがあったということでですね、はい、そこで夕方ぐらいから、まあ、一指名からだんだん、
ね、
各球団発表されて、
ドキドキしながらの。
ね、発表されていて、今年は結構読売ジャイアンツがですね、はい、結構育成選手をたくさん取った関係で、皆さん最後までなんとかあるんじゃないかなと期待して見ていたようなんですが、もう8時過ぎぐらいですかね、残念ながらそこで打ち切りになってですね、やはり、今年も残念ながら指名されることはなかったということになったんです。
ね、その子を見守る真剣な眼差しの写真が、
はい、もう心中はいかにという感じだと思います。選手のですね、
これはもうドキドキしますね、は
い、で小山選手は去年に引き続いてもですね、ちょっとこういう注目されながらということなので、ちょっと本当にね、いろいろ無念な気持ちもあるでしょうけども、やっぱりそれでもですね、やはり今回ダメだった選手のもやっぱり来年こそはという気持ちをまだ新たにされているという話もちょっとちらっと入ってきますので、その辺なんとかですね、また夢をつなげていってほしいなと思いますね。
環境としてはなかなかチームも減ったりしてるんですか、はい、この独立リーグというのは。
そうですね、でもうこれコロナの関係でスポーツ界全部がそうですね、例えば甲子園の大会がもう春も秋もなかったり、はい、プロ野球もちょっと日程を色く凝縮して
そうでした、ね、
セ・リーグはクライマックスのシリーズもないとかですね、あって試合に行ってもちょっと圧縮してこういう独立リーグもやってですね、またあとお客さんも当初は全く入れなかったり、
はい、無観客でした
ね、途中からちょっとだんだん規制を緩和していって入れるようになって、はい、って言ったりしてるんですが、やはりこういう独立リーグの選手というのはみんなに見てきてもらって、スカウトですね、球団のスカウトにも見に来てもらって、
日頃からね、
そこで目に留まるとかそういうことを通して実力をアピールしていかなきゃですね、なかなか指名にもつながっていけないということで、そういうプレーを披露する機会自体が本当にな くなってですね、
試合もやっぱ少なかったんですね、はい、そうですね、独立リーグの皆さんも
だからそういう意味では例年以上にちょっと
厳しい
環境だったと思います。
そうなんですね、はい、で後日ですけども、この直接のドラフトとは関係ないんですけど、はい、ブルーサンダースが名前を
そう一般公募するという話がですね、はいはい、登場しておりまして、神戸とか、神戸サンダーというようなことをですね、地域密着で盛り込もうということで、
はい、そのあたりもちょっとご紹介いただけますか、はい、
一般公募して決めようということでですね、昨日から募集が始まっておりまして、
そうなんですね、
18日まで一応そういう一般の公募をして、なんとかいいのを決めようというような形ですね、今方針でしたらですね、その何点か候補案をですね、譲られた中がこの辺がいいんじゃないかなというのを選んで、それで今月の21日にですね、報告会が予定されておりますので、そこでちょっと事務関係者とかですね、サポーター等々の声を募りながら最終決定しようというような方針ですね。
なかなかの地域密着といっても見に行ける方っていうのは少ないんで
しょ
う
ね。そう、今年なんか特に少なかったですし、で例年兵庫ブルーサンダーズの場合は地域密着というところでいろいろイベントとかにも登場したり、その辺で事前奉仕活動とかね、ゴミを集めたりで、そういうこともやってたんですが、今年はコロナの関係です、そういう地域にアピールする機会も減ったということでですね、なかなか大変だったと思います、
ね、みんな本当に今年は新型コロナの影響を受けてますけども、はい、それを力に何か工夫するという、ね、ところに、
ね、
好転させてっていうのが私たちの課題かなとも思いながら、
そうですね、それでそういうサポートをする企業もいろいろありましたけど、はい、そのサポートする企業もコロナでいろいろ大変なところも多くなってですね、そういう意味も含めてなかなかこれからもスポーツ来年以降もですね、お客さんフルに入れられるかどうかわからない状況でですね、やはりプロ のトップの球団側にしてもどれだけ人を取っていいのかわからないというですね、状況に なりておりますので、その意味ではこれから来年になったれば開けるという状況ではないというのがなかなかちょっと辛いんですが、
じゃあご自分だけの実力ではない今回の結果になりますけども、はいはい、それがまだ来年スカッと雲が晴れたようになるかっていったらまだそれが読めない、
ね、はい、オリンピックもちょっとまだどうなるかわからないで、それを目指してやってるトップの選手の中にもそうですけれども、はい、本当にコロナの先行きが本当に皆さんのところに不安な影をちょっとよぎっているというかね、そういう形だと思います。
ということは地道に今できることをそれぞれ頑張るということになるんでしょうかね、はい、じゃあ最後に総局長の目線お願いいたします、
は
い、
もう話の続きになりますが、はい、だんだんこれ例えば演劇なんかを目指す人もそういうね、公演なんかにしても劇場の入場者数が限られた
りですね、そうですね、
あと、まあ、かつて花形と言われたね、客室乗務員なんかにしてもですね、はい、もうフライトの機会が減ってですね、もう待機が多いとかですね、そういうようなことで、もうそういう自分の夢を目指すということに関しても、なんかどんどんコロナの関係で間口が狭くなっているということでですね、本当今そういう今の若い世代なんか特に不安が大きいと思いますけど、そういうことなので、まあなんとかですね、夢をつないでる、受けてですね、なんとか1年後、さらにその先を見つめているそういう人たちは、なんとか応援していきたいなと思いますね。
だから、自分の力ではどうしようもないのが、全世界に今、
はい、
降りてきている。だから、それで腐ってしまわないで、
なんとか、
自分の今できること、足元、はい、自分自身にもこう、はい、いつも、ね、そう思いながら、
そしてこういう時代だからこそ我々地域からですね、兵庫神戸さんだからそういう選手が現れたとかいうのが本当に、はい、
ね、
嬉しい状況ですんで、
力
になりますね、地域を挙げてサポートしなきゃいけないなと思いますね、
は
い、
ね、だからなんか交流できる時期は工夫をすればできるようになんとなくちょっとこう分かってきたところもありますので、
はいはい、
やっぱり少しは来年に期待したいところですね、はい、
でなんとか地域もそういう選手をサポートしていくという、そういう雰囲気作りをしていきたいなという感じです ね、
ありがとうございました。また次回よろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いします。
お話を伺いしましたのは神戸新聞北摂総局の総局長井上さんでした。神戸新聞オンラインでした。